高橋ふむみの勝手に聞きやがれ。皆さんこんばんは、高橋ふむみの勝手に聞きやがれです。
アシスタントの矢津睦美です。よろしくお願いします。
ねえ睦美ちゃん、我らが勝手に聞きやがれ、
はい、
我らがって変だよね
我らがですよ、
今年最後の放送でございますよ、これ。
びっくりですよね。
ねえ、もうね、12月。
という間です。
もう、今年も終わっちゃいますでございますよ。
ね、です、ございますよ。
ねえ。
ねえ、でも、ふむみさん。
はいはい。
来年、ものすごいイベントがあるそうじゃないですか。
お、
告知した方がいいんじゃないですか。
あ、いいんですか。
もちろんでございます。
ありがとうございます。
はい。
実はですね、はい、私、高橋ふむみ、来年でですね、50歳になりますね、これ。
そうですね、すごいです。
そうですね。そうですねって。
はい。
それで、
はい、
来年2015年1月25日日曜日にですね、
はい、
場所新大久保クラブボイスでですね、
お、
50歳からのシャカリキマカリキというね
、
ライブイベントを開催しますよ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。まあ、ラインナップね、
はい、
メイン MC に藤田美沙さん、迎えですね、
はい、
まあ、僕のバンド、三宅伸二さん、大西ゆかりさん、コマンドボリショイさん、はやぶささん、
はい、
外丸健二さん、ケイトブローさん、ズクナシさん、シンネさん、ラングスティーンさん、ユキブルースジョンさん、ノバさん、そしてお笑い界から桐畑トールさんが登場というね、すごいイベントになりますので、まあ、詳しくはですね、
はい、
僕のホームページを、見ていただければ
ね、すごい
わかるかな、
ね、
あと、あの番組のね、インフォメーションなんかを見ていただければ、
はい、
詳しく、チケットはですね、
はい、
E プラスで高橋ふむみと検索するとですね、
うん、
出てきますのでね、ぜひね、皆さんチケットもうね、残りわずかなんでね、
急がなきゃですね、
はい、ぜひね、お買い求めくださいませ。あなたも出るんでしょ、そういえば。
あ、そうなんですよ。
そうですよ。なんで、知らねらしいな。もう。
そうなんですよ。
頼むよ。
はい、頑張ります。
まあね、
はい、
イベントのことはね、またね、いろいろ皆さん調べてみてくださいよ。
お願いします。
はい、まあとにかく今夜も楽しく勝手にお送りいたしますんで、最後まで聞き逃すなよ。そんじゃ、むつみちゃん、タイトルコールよろしく。
はい。勝手に聞きやがれ。緊張だいぶほぐれてますよ。
異業種著名人、トークバトル。
Ladies and gentlemen, how do?
さあ、毎回様々なジャンルの魅力的な著名人の方々をゲストに迎えトークバトルしちゃうコーナーでございます。今回も前回に引き続きですね、来ていただいておりますよ。
はい、本日のゲストは前回に引き続きミュージシャンのケイトブローさんです。
どうも、ケイトブローです。よろしくお願いします。
はい、今回もよろしくお願いします。
いや、もう、はい、ケイトさんも前回も来ていただいて、今回もわざわざまた来ていただいて、
はい、ありがたいです。
ご足労いただきましたけどね。
とんでもないです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。もうね、本当にね、むつみちゃんもどうですか、はい、前回お会いして、また今回お会いできた、はい、再会できたということで。
もう嬉しさで、心が満ち溢れ
ております。
いやいやいやいや、とんでもないですよ。とんでもないです。
まあね、
はい、
前回はもういろいろね、デビューからね、
はい、
現在に至るまでの、
いろいろ、
話をね、かいつまんで、こう、
は
い、急ぎ足でちょっと、
ね。そうなんです。足りなくなっちゃいました。
全然ね、足りなくなったんで、また、
はい、
今回もちょっと来ていただいて、
ありがとうございます。
より、こう、突っ込んだお話をしたいなと思って、
ね。突っ込んでいきましょう。
ね、もうあの、本当、はい、まあ、前回も最後ね、ちょっとお話しましたけども、
はい、
ライブをね、
はい、
先月、
はい、
11月の頭ですね、
頭、はい、吉
祥寺、そうです、
はい、
吉祥寺ブラック&ブルーっていうね、ライブハウス
に、おしゃれな名前で、
はい、
はい、
そこに見に行かせていただきましてですね、
はい、
いやー、もうこの間も言いましたけど、前回も言いましたけどね、
はい、
もう素敵すぎるくらい素敵なライブでですね。
ありがとうございます。
ね、はい、本当にね、なんていうんですかね、バックのメンバーがね、
はい、
あれなんですよ、すごい方々、ね、
はいはいはい、
まあ、キーボードのね、岸村さん、ギターの和田さん、ベースの宇野さん、
うん、
そしてドラムの、タイマーズのドラムに似てるってよく言われるらしいです
ね。似てる、はい、はいはい、
杉山庄司丸さんね。
庄司丸さん、
はい、
はい、
というで、ケイトさんがボーカルギターでっていうね、うん、メンツでやられてたんですけどもね。
バンド
もうこれがね、すごいんですよ、もうバンドも。
はー、
やばいです。
生音。
あのね、
はい、
なんていうんですかね、ケイト、うん、もちろんすごいね、ミュージシャンの方々ばっかりなんですけどね、
はい、
超絶な。
うん、すごいメンバー。はい、
これがまたね、ケイトさんの歌の世界を、
はい、うん、
こう 邪魔しない感じでこううまい感じの演奏っていうんですか、まあ、あんま俺うまくね説明できない
あでもね、はい、それは本当そうだと思うんですよ
ですよね、
あの邪魔っていう言葉はね私が言うのはあれなんですけど、はいはい、ただあの私あんまり声の大きさとかって大きい方じゃないんですけれども、はいはい、歌に関しても、はい、あの庄司丸さん、まあ、ご存知だと思うんですけど、すごいドラムじゃないですか、はい、そうですね、もうとにかく、まあ、他のバンドいろいろ活動されてるバンドの中ではかなりパワフルな、はいそうですけど、そうなってしまうと私の声がやはり聞こえなくなってしまうっていうところもあって、そこら辺のせめぎ合いをいろいろ皆さんが考えてくれつつ出来上がってきてるような感じなんです。
だから今さっきも言いましたけどね、その僕が見た印象ではね、そういう、まあ、邪魔っていう言い方も失礼ですよね、はい、そのちゃんとこう分かられて、もちろんね素晴らしいミュージシャンの皆さんなんてね、
はい、
僕らがこう絶妙に演奏されてるっていうのがね、またこれが超絶に良かったという。
ああ、羨ましいです。
伝えておきます。喜ぶと思います。
ねえ、本当に。はい、まあ、でもこのバンドっていうのは、あれなんですか、もう長いんでしたっけ？
いや、2年経ってないかな。
そうですよね。
そうなんですよ。
もう2年でそこまで。
そうなんですよ。私実ははい、バンドって、まあ先ほど、前回ですね、前回ちょっとそのお話させていただいたんですけど、はい、バンドをずっとやってきて、アマチュアの時からバンドをやってきてデビューしたというのではなく、う
ん、
ずっと曲を一人で書き続けていて、うん、作るのが好きで、はいはい、で突然デビューみたいな形になっているので、はい、でその後っていうのは、まあ、全国をラジオ局巡りみたいな感じではしていたんですけど、はい、アコースティックライブばっかりだったんですよ、実は。1本でとか、
はいはいはい、
もしくは2本のギターでやって、はい、とはいえ音源的にはかなりロックな曲もあったりだったりで、うん、選ばないといけなかったんですよね、はい、まあ、バンドをみんな引き連れて全国を回ることもできなかった関係で、もうそうですね、ほとんど長いことアコースティックライブしかしてなくて、
へ
ー、で私の中ではかなりもうアコースティックライブはちょっとって思うぐらいやったわけですよ。
はいはいはい、もうお腹いっぱいと。
もうなんていうんですか、もう音源に忠実に、はいはい、できるだけ忠実にやりたいっていう気持ちは芽生えてはいたんですけれども、はい、なんせ人付き合いが。そんな長いことずっと一人でやってきたもので、人との、ね、音楽関係の友達とかがまたいない状況のまま、出産して、
あ、出産された
んですね、はい、出産して、
それはいいんですか、し
ゃべっちゃって、
いいんですか、
あ、はい、
で子供が生まれてね、触れてなかった
の、そうですね、はい、
まあ、子供が生まれたことでちょっと活動もなかなかできなくなってきていた中で、はい、落ち着いた頃にそのメンバーの一人から、
はい
はい、そういえば杉山庄司丸さんがケイトと、うん、ライブやりたいってずっと前から言ってるよっていう噂をね
耳にして、
いや本当ですかっていう話で、うん、じゃあぜひやりたいですっていうところで、はい、まずその庄司丸さんと、うん、レコーディングで一度参加していただいたことがあるんですけど、
はい、
再会という形で、はい、杉山庄司丸さんに再会して、で庄司丸さんがベースの宇野さんを紹介してくださって、はい、という形でじゃあこのメンバーでやってみるかっていうのが2年前なんですよね。
すごい、つながってつながってつながって
そうなんです
ね。
で私もやっと夢が叶ったみたいな感じで、
はい、
それこそ10年越し、
あ、
10年越しにようやく
バンドサウンドで、
バンドサウンドなんでこんなバンドの曲がロックな曲がをアコースティックすごい無理があったんですけど、まあ、いろんな問題でね、大人の事情でできないこともあった12年間、
はい、
10年間ですか、あったんですけど、ようやく2年前そういうふうに始めることができて、
すごいですね。
そうなんですよ。それで、ね、今デビューアルバムだったとか、は
い、
もうデビューアルバムもね十何年も前のなんですけど、そういった曲が再現できるようになって、
いやちょっとね、僕もまあ、新しい曲はちょっとあれですけど、前の曲とかは、ね、僕も知ってたんで、
は
い、ちょっとね感無量なものがありますよね。
もう私もこんな曲アコースティックでは絶対できなかったっていうような曲、でも歌いたかったっていうのを、もうようやくこの皆さんのおかげで
やりたかったことが
実現できたっていうような感じで、
いや本当にね、はい、 あれですよ、まあ、僕も感動しましたけど、ね、僕こうお客さんも見るのも好きなんですよ、こうどんな顔して見てるのかなと、はい、みんな目まん丸でしたよいや本当やっぱりね
ありがとうございます、
やっぱ違いますよね、それはやっぱり違うよね、
もう羨ましい生で
いやいやいや、
うん、でもそうですよ、
ね、本当にね、うん、やっぱバンドものメンバーの皆さんも素晴らしいし、もちろんケイツさんのね、
はい、
世界観が一番ね、すごくこう如実に現れててね、
はい、
いや久々に僕もねいいライブ見させていただいたと思います
、光栄です、
お話もして、まあ庄司丸さんがまたね帰りすごいフレンドリーなおーなんて言って、
庄司丸さん
なんで、ね、はい、三宅と知り合いなのとか言われてあーちょっとお世話になってますなんて、そうなんだなんて、
ね、すごいフランクなことですね、はい、
庄司丸さんともケイトさんに会えて、さらに庄司丸さんとも
すごい
お知り合いになれたという、
ね、もうつながりですよ、ここもね、
僕もつながりですよね、これ、
そうです、
大事、はい、大事ですね、
だからなんかね、よいや本当この間ライブ良かったです、ね、もういろんな意味で、
はい、
まあ、ライブ、はい、演奏自体ももちろん素晴らしかったんですけど、それ以外のケイトさんにお会いできて、庄司丸さんにお会いできたっていうのがね、
はい、
ご縁ですね、
いやもうありがとう、そしてラジオに出ていただいて、
は
い、
そうです、今目の前にいらっしゃるんで、本当に
でもすごいでしょこれ、
そうですよ
ね、え
はい、
もうそんな感じでね、はい、あれですよ本当に、最近あれですね、ドクターショールのメディキュットの
メディキュット
CM ソングとナレーションやってるんです
ね、そうですね、ナレーションはね実は前からたまにコマーシャルはやっていたりとかしてたんですけれども、はい、そうですね、ドクターショールのメディキュットのコマーシャルソングを作らせていただきました、
キャンディーダンスという曲ね、
はい、
5月22日にリリースされたという、はい、久々ですね、
これね、これも実はですね、はい、ちょっと名前が出たアーティストの方のように、10年前ぐらいに作った曲だったんですよ、実は
作ってたんですか、
作ってたんですよ、
提供した曲だった、
提供はそうですね、だけれどもその時に他の曲が選ばれてしまって、はいはい、もう一曲の違う方をその方に歌っていただいて、はい、でこれがまあお蔵入りしていたんですけれども、はい、なんか巡り巡ってこのドクターショール のコマーシャル制作する監督さんの耳に留まって、ぜひ使いたいという連絡があってのなので、
温めていたものがやっと世に出ました、
すごいですね、でもね、ナレーションやられてるってすごいよね、まあ、お歌はっていうかね、歌はミュージシャンでいらっしゃる、
はい、
あれですけど、ナレーションっていうのはこれまた前からやられてるとおっしゃってました、
うん、たまにね、コマーシャルの声っていうのはやってました、ね、
すごい落ち着いて、はい、なんか心に染み渡る、
あ、多分いろいろ違うと思うんですよね、コマーシャルの時って
本当ですか、
いろんな、パターンを要求されるので、
今の落ち着いた、
多分これはね採用されない
声、そうなんですか、
そうなんですよ、
ちょっと高めの声とか、
でかなりケイトさんの声より、はい、いつものテンションよりかなり高めでやってくださいって言われたので、はい、私結構いろいろできるんですよね、モノマネというか、まあ、モノマネというかね、ができたので、はい、かなりテンション高くしたら、はい、ケイトさんすいません、それはちょっとアニメすぎるんですみたいなことを言われたりとか、
うん、だからあれなんですよね、多彩なんです、実はね、
すごいです、あ、でもモノマネが上手い人は歌が上手いって聞いたことがあります、私それはなんか前の劇団の先輩に聞いたことがあるんですけれども、はい、モノマネが多彩な方なので、やっぱり感性が優れてるんだと、
もうそれはちょっと違うと思うけど、
違いますか、私モノマネめっちゃ下手くそなんです、
あまあね、そんなこんなで本当にその、
はい、
歌もやる、ナレーションもやる、
すごい、ね、マルチ
です、どうしていくのかこれからというの
気になりますね、
まあるんですけどね、
そうですね、
まあでもね、実はその、はい、来年の僕のね、はい、生誕50周年記念イベントですね、
そうですね、
ケイトブローさん率いるケイトブローバンドでですね、
はい、
出演が決定しておりましてですね、
はい、もう光栄です、そんな、ね、いやいやいや、特別なスペシャルイベントに、ありがとうございます、
そんな光栄ですって俺が言うことじゃないです
か、いやいやいやいや、いやあれもう作られてたポスターにまた急にはめ込んでくださって、
はいはい、いやいやいやいやいやいや
いわってみんなメンバーと言ったんですけど、
そんなのもどうでも大丈夫なんですけど、とにかくね、なんかあれなんですよ、今回のそのライブというかイベントはですね、はい、まあ、僕の50歳の、まあ、50歳祝いっていうね節目にかこつけてですね、うん、僕が見たい人たちをですねお呼びしてですね、
はい、
みんなで一緒にこう楽しめればいいじゃんみたいなね、はい、ノリで最初ちょっと考えてたんですね、
はい、
で僕が本当好きな人、まあ要するに俺だけが見れれば本当はいいんだけどそれじゃちょっといろいろね大人の事情的に成り立たないのね、
はい、
じゃあだったらお客さん呼んで、うん、みんなで見ようぜと、
はい、みんなで ね, ね共有したいですよね、
そういうライブなんですよ、
はい、
なんでねそこにまたケイトさんにお話したらもうぜひ出ますよって言っていただいて、もうありがたい限りでございまして、
なんかメンバーみんな、うん、すごい楽しみにしていました。
いやいや本当にね、
外に出るの初めてなんですね。
そうなんですよね、あの今のバンドで、
今のバンドでいつもあのブラックエンドブルーで、はい、吉祥寺の
今回初なんですね。
初なんですよ、言ってみればアウェーなんですよ、
そうですよね、
今まであのホームなの で割ともうお客さんがついてくださってて、ファンの方というか、はいはい、ね、あの毎回来てくださる方もいらっしゃったりしていたんです。ちょっとねホッとするところがあったんですけど、あのそれが効かないので、あ
大丈夫ですよ、
もういやいやもう
大丈夫ですよ、そんなそんな、
逆にあの楽しんでいただければと思っているので、はい、ぜひぜひよろしく、
こちらこそよろしくお願いします。
でも、その1月25の来年のライブの前に、はい、ブラック&ブルーさんでもライブ、
はい、1月の10日にブラック&ブルーでライブがございます、はい、
一発目ですね、
はい、
そうです、2015年一発目、はい、ケイトブローバンド、1月10
日です、
あ10日ですね、
はい、10日に
吉祥寺ブラック&ブルーさんで、はい、一発目のライブやられるということで、これもまたね、はい、ケイトブローさんのホームページその他でね、はい、皆さんチェックして、ぜひぜひね、はい、僕もおすすめですんでね、ぜひぜひ
行きます、
行かれてみてください。そして、はい、それを見た暁には1月25日また僕の、はい、イベントを、
楽しいこと尽くしですね、
見に来ていただくというね、
はい、
ね、
1月は楽しいこと尽くしです。
ケイトさんだって俺のも来たら2回ケイトさん見れますからね、1月は、
はい、
すいません、
はい、
なんか俺の勝手ばっかり言ってます
よ
ね。
いやいやいや
で、はい、あれです、まあ、今後はじゃああれですかね、やはりケイトさんライブ中心にまた、
そうですね、今まで本当にあの、ええ、デビューしてからずっとあの人前に出たくないっていう
なんでですか
っていうところから始まって、はいはいはい、そしてなのでラジオ中心だったんですよ。
あ、はいはいはい、
だからラジオだったんです
ね。なるほどね。
それをちょっと事務所の方に聞いていただいて、
はいはいはい、
それじゃあ外に、ね、あの出られないなら、はい、じゃあラジオでっていうことで、全国をラジオでそのデビュー当時回っていたんですよね。でもやっぱりね、そういうことをやっていると、まあ人も人もね、あの友達もできなければっていうね、いろんなね反省点もあり、
まあね、
あとはね、いろいろやっぱり溜まったものもあったので、はい、今また新たなケイトブローがまた始まっていますので、
うん、ね、
ぜひ皆様にいつかお会いできることを楽しみに。
いやー、もう皆さんぜひね、はい、ライブを見に行っていただければと思いますよ。
はい、
まあそんなこんなでね、
はい、
2回にわたり来ていただきます。もうそろそろまたね、
お時間になってしまいました。はい、はい、ちょっと楽しかったです、ね、
ありがとうございます。もう2回にわたって、はい、ケイトさん、
とんでもないです、ありがとうございます。
たくさんお話聞けて嬉しかったです、
ね、まあ、はい、ラジオは僕が死なない限り続きますのでまた
ずっと、
はい、今回に限らずまたですね、
はい、
今度
は
い、バンドメンバーの皆さんで来ていただくと、まあ庄司丸さんね、
そうですね、庄司丸さんに
一緒にいらしていただくと、はい、面白いかなと思うので、
はい、
ぜひまたいらしていただければと思い
ます
よ。
はい、はい、ことで本日のゲストはケイトブローさんでした。
はい、
はい、ではそれではですね、はい、はい、では今回も最後にケイトさんの方から一曲いただけますか。
はい、それではあのバイブレーターという寺島忍さんが主演した映画の、テーマ曲になりましたスーパーヒーローという曲を最後に聴いていただけたらなと思います。
あんた答えちまうのかい。
勝手に答えさせていただきやす、
兄貴。
このコーナーはふむみさんと私むつみがリスナーの皆様からのお悩み質問お題などなどに独断と偏見で答えちゃうコーナーです。
はいはい、今回はどんなお題が来てますか。
いやいやいやいや、今回はお題じゃないですよ。
あ、そうなんだ。
はい、はいはい、読みますね、
はい、
岐阜県にお住まいのラジオネームサンタ苦労するさんからのメールです。うまいですね。はい。ふむみさん、むつみちゃん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。もうすぐクリスマスですが、サンタさんに一つだけ欲しいものをお願いするとしたら、何がいいですか？教えてください。という質問ですが。
お題でしょ？
いや、違います
。面白い感じで答えればいい。
ちょ、勘弁してください。
そう。
ちょ、真面目に。
じゃあ、むつみちゃんはなんか、何、はい、ですか？これ一つだけ。
クリスマスに今一番欲しいのが、はい、布団の下に敷く、
あの太めのマットレスが欲しいです。
現実的な話してんだあんたね。
腰が。
夢も何もないね。
いや腰が。
あそう腰痛いのか。
そうなんです。そのふむみさんは何ですか。
俺はね、うん、やっぱ時間かな。いやいや本当本当時間足りないじゃん。
確かに24時間足りないと思います。
しかも寝なきゃなんないしさ。24時間ないわけでしょ。
そうですよね。何時間寝ますか。
俺結構寝るよ8時間とか。
あいいことです。
いや寝ないとダメなんだよ。
ね、そうですね。
ね。
はい、はい、ということでサンタ苦労するさん質問メールありがとうございました。サンタさんに伝えておいてくださいね。特に私の欲しいもの。
なんでやねん。
はい、番組では皆様からのお悩み質問などなどを大募集しております。メールアドレスは勝手に聞きやがれアットマーク gmail.com 勝手に聞きやがれアットマーク gmail.com です。
はい、はいはいね、
はい、
面白いお題。
お題はちょっといいかな。はい、
待ってますからね。
はい、
はい、そんじゃ皆様からのたくさんのメールお待ちしてまーす。俺んとこにサンタ来るのかな。
ヤズムツミの2週間の出来事を。はい、このコーナーは2週間のうちに起こった印象深かった出来事をゆるーくゆるーくお話ししちゃおうというコーナーでございます。はい、先日ですね、私電車で帰ってまして、終電で帰ってたんですけれども、その時あのやっぱり電車混雑すごいしていて、あー座れないやーって思ってつり革に捕まって帰ってたんですけれども、その時にドア付近になんかずっとドアの棒みたいなところに捕まってこっくんしてる人がいたんですよ。大丈夫かなって思って見てたら、そのうち頭ガンガンガンガンドアにぶつけ出しちゃって、いや、タンコブできてるだろうなって思いながらずっと見てたら、なんか周囲の人に迷惑をかけ出したんですよ。頭とかすごい横に揺れるはもちろんなんですけど、前にも後ろにもこうヘドバンみたいな感じになってて、すごい人を見ました最近。久しぶりに。で、その横に座っている人もいて、座っている人にバサって覆いかぶさったんですね。で、座っている女の人もびっくりしてて、でも、倒れた人は何事もなかったかのようにスーッと立ってたんで、あ、心が強いんだなって思って、ちょっと自分の、なんだろう、心の強さの勉強にしようと思って。見てました。で、最終的にその人、私が降りるの時にはまだ乗ってたんで、最後までどうなったのかわからないんですけど、きっと乗り過ごして駅員さんに怒られていたことだろうと思います。以上、2週間の出来事でした。
はい、勝手に聞きやがるね。
はい、
今回ももうね、無事というかね、
そうですね、
終了しましたけども、今年最後の放送でしたね。
びっくりですよね。
もうね、
うん、私先月からですけれども。
そうだよね。
はい、
あね、もう今年一年長かったのかな、短かったのかな、よくわかんないけども、まあね、いろんなゲストの人も来てくれたし、
は
い、
たくさん
ね、まあ、先月からね、
はい、
むつみちゃんも来てくれたし、
はい、
もうなんか俺はね、
はい、
またね、告知しましたけど、来年のね、
そうですよ、50
周年記念イベントもありますしね、
はい、
もうなんかいいかな、いろいろ。
何言ってるんですか。これからですよ、1月からドン、ね、とスタートして、
うん、まあそうしたいところですね。
はい、もうちょっと楽しみにしてるんで私、まあ、
そうだよな、
はい、
うん、まあ頑張ってね、
はい、
やっていきたいと思いますよ。また来年もね、羊年ですからね。
そうなんですよね、羊
年ですから頑張るっていうのもよくわかんないけどね。なんだかね、
確かに、
ね、まあまあでも羊年、はい、なんで頑張りますよ。
羊年なんで頑張りましょう。
頑張るのかな、よくわかんないけど。はい、そんじゃ告知。
はい、この番組のホームページは勝手に聞きやがれで検索すると一番上に出てきます。そして今までの放送分はこちらのホームページで全て視聴できますので、聞き逃した方、もう一度聞きたい方は番組ホームページにぜひぜひアクセスしてみてくださいね。
はい、はい、ね、じゃあ次回の放送はいつでしょうか。
はい、次回の放送は来年1月6日火曜日20時からです。
もう来年ですもんね。
そうですよ、
はい、
はい、
じゃあね、もう今年1年間皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
またね、来年もむつみちゃんと2人でね、頑張ってやっていきたいと思いますんでね、
はい、
ぜひ毎回ね、 聞いていただいて、
はい
ね、楽しんでいただければと思います。今年一年ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そんじゃ高橋むみの勝手に聞きやがれ。来年もお楽しみに。最後にむつみちゃん、今年最後の一言。
来年もよろしくお願いします。